改めましてこんにちは、牧内直也です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからはゲストと言ってももうレギュラーでございますから、ゲストと呼んでいいのかどうかちょっとわからないんですけれども、小矢部市の船見幸宏さんお招きいたしまして、いろいろとお話を伺ってまいります。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、船見さん、はい、先日ですね、義仲巴に関する講演会があったと、はい、いうことなんですけれども、これはどういった会だったんですか？
はい、高岡市のウィングウィングの方でですね、本郷和人さんといいまして、東京大学の資料編纂所の教授やってらっしゃる方なんですけれども、まあ、大変歴史に詳しいという方で、今回木曽義仲と巴の魅力について、講演をいただいたわけなんです。
10月20日に行われたということですけれども、 その講演の内容というのはどういったものだったんです？はい、
もう本当にですね、たくさんの方にご来場いただきまして、皆さんですね、その木曽義仲と巴について本郷先生の話を楽しく聞いていただいたわけなんですけれども、本当にですね、義仲と巴がどういう生き方をしていたのかということで分かりやすく話していただきました。そしてですね、この本郷先生は結構テレビとかにもよく出ていらっしゃいまして、
はい、
本当に楽しく話をされるもんですから、みんな笑いながらですね普通歴史の講演会で笑いってあまり少ないんですけれども、もう皆さん楽しく笑って話を聞きまして、
はい、
それでも本当に義仲と巴の魅力というものがですね、皆さんに伝わったんではないかなと考えております。
船見さんが一番こう印象に残ったその本郷さんの話っていうのは何でした？
そうですね、いろいろあるんですけれども、特にですね、私たち大河ドラマの誘致頑張っているんですけれども、そのことで、もっともっとですね、巴御前のことをですねアピールした方がいいんじゃないかというふうにアドバイスを受けました。それとあと史実と伝承というものをきちんと分けて考えれば、大丈夫だよということで、例えば火牛の件についても、あったかないかとかそういう話ではなくて、あったんだよと、それはある意味ドラマだからねっていうようなことで、そこら辺は史実と伝説というものをしっかりと見極めれば大丈夫だっていうふうにお墨付きをいただきました。
そうですか、はい、大河ドラマ化に向けてまた一つ背中を押してもらったような感じがしますね。はい、はい、さあ、今日の紙芝居でございますが、はい、今日は悲しいお話でございました。
そうですね、
はい、斉藤実盛、その命の恩人がね、はい、殺されてしまって、しかもそれが、はい、義仲方にこう撃たれてしまうということですけれども、はい、これはどういう人だったんですか？
はい、斉藤実盛というのはもともとは現在の福井県の生まれだったんですけれども、その後に埼玉県の、熊谷市の方に移りまして、そこを本拠にしていたわけなんですけれども、当時はですね、そちらは関東の方はですね、源義朝がですね支配していたんです。で、斉藤実盛も、義朝に味方をしていたということで、義朝の弟である、いわゆる義仲のお父さんの義方をですね、討ち取る側になったんです。ただその義方を討った後に、義仲も本当は殺されるはずだったんですけれども、小さい子供でかわいそうだということで、かくまってですね、木曽へ逃してくれた、そういう命の恩人が斉藤実盛だったわけです。
実盛がその判断をしなければもう火牛の刑もなかったと。
はい、このラジオもなかったです。
ラジオもなかった、もう何もなかったと。
はい、
巴御前云々もよくわからないままもう終わってしまってたということですね。はい、実盛は常に戦の時はこう髪を染めてたということになるんですか？
この紙芝居の中で語られてますように、実盛はですね、この篠原の地を、終焉の地、最後の場所ということで潔く死ぬ覚悟で戦いに臨んだわけなんです。労務者と侮られないように、髪を黒くして、若々しく戦えば、戦場にですね敵も戦ってくれるだろうということで、戦ったわけなんですけども、実盛を討ち取った手塚光盛というのが大変勇猛な武将だったので、最後にそのような敵と戦った実盛というのは悔いはなかったんだろうなというふうに考えています。
この手塚は手塚治虫さんの先祖だという話も聞いてるんですけれども、
はい、そうなんです、
こんなことってあるんだわと思いましたが、それはそれとして、実盛はじゃあ自分が助けた義仲にもう撃たれることを覚悟してたっていう、
そういうことです。
かーねー、 当時白髪染めの技術もあったんですね。
そうですね。ただ実はですね、これホームページで、美容関係のホームページで見たんですけれども、はい、サネモリがこの髪の毛をですね、黒く塗ったっていうことが、はい、白髪染めの最後の記録だっていうふうにホームページで紹介されてるんですね。
あらすごい、サネモリから始まった。
はい、
はあ、
でこんなこともですね、歴史の面白さなのかなというふうに感じました。
さてこの実盛、まあ悲劇の主人公的な部分もね、はい、ありますけれども、芭蕉もこの実盛についてこう読んだということ
ですが、そうですね、奥の細道 の旅の途中にですね、はい、まあ、江戸時代の敗戦の松尾芭蕉が、まあ、実盛を偲んで、無惨やな兜の下のキリギリスという歌を読みます。でこれは最初は阿那無惨兜の下のキリギリスっていう言葉だったらしいんですけども、
はい、
まあ、いろいろと推敲を重ねまして、無惨やなに改めたというふうに聞いております。で木曽義仲のこの生き様に共感した芭蕉はですね、まあ、この斎藤実盛にもやっぱり心を打たれて、まあ、このような立派な句を残したんだと思います。
いろんなところでこうつながりがまた時代を超えて、はい、つながっていくということになるんですね。そうですね。
はい、
はい、船見さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯第8回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしておりますので、ぜひお楽しみに。この番組の他にも毎週火曜日昼0時55分から義仲巴ラジオ紀行も放送しております。リスナーの皆さんとともに木曽義仲そして巴御前を盛り上げていければと思っております。そのためのお知らせでございます。この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけますので、ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックして、ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオなのに紙芝居はもう皆さんの中でご理解いただいていると思いますけれども、紙芝居の絵もちゃんと作っております。富山県のイラストレーターチャンネル23さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラム YouTube で視聴可能です。これまでの話に加えて今日の第8話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてください。次回は義仲入京の巻をお送りします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。